おはようございます。今読んでいただきましたヨハネによる福音書の第14章の15節から今日ご一緒に考えていきたいと思います。15節をまず一節だけお読みいたします。あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。私たちは本当にイエス・キリストを愛しているでしょうか。この一週間、毎日、キリストを愛してきたでしょうか。そして、その現れとして、キリストの掟を守ってきたでしょうか。キリストの掟って何ですか。キリストの掟。2月にこのことを話させていただきました。私はあなた方に新しい掟を与える。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。この掟を私たちは守って生きてきたでしょうか。この掟の中に生きてきたでしょうか。本当に一瞬一瞬キリストを愛し、決して忘れることなく、一瞬一瞬キリストの愛を覚えて、その愛をもって互いに愛し合うこと、それが本当のクリスチャンです。今日これからご一緒に御言葉を学ぶそのテーマは、私たちが本物のクリスチャンなのか単なる見せかけのクリスチャンなのかという問題、それを考える学びです。一体どうしたら私たちは見せかけのクリスチャンではなくて本物のクリスチャンになることができるのか。キリストは弟子たちを置いてこの世を去る前にその道をはっきりと教えられました。16節、私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。天に変えられるキリスト、やがて十字架に殺されて三日目によみがえって、そして天に変えられるキリストは、別の弁護者を父に頼んでお願いして、そしてあなた方と私が共にいるように、一緒にいるようにしてくる。あなた方はこの世は知らないけど、あなた方はその霊を知っている。本当のクリスチャンはこの真理の霊、もう一人の弁護者を知ってるんです。そうキリストは言っていらっしゃる。しかしあなた方はこの霊を知ってるって。でその霊はいつもあなた方と共にいて、そしてあなた方のうちにいる。もう一人の弁護者、パラクレートスと言います。そばにいる助け主、慰め主、そういう意味です。真理の霊、真理を悟らせ真理を明かしする霊、聖霊があなた方と共にいてくださる。だからあなた方は決して一人にはならないとキリストは言われた。聖霊がいつもあなた方と共にいて、あなた方のうちにいる。 聖霊、ご存知でしょうか。キリストの弟子だったらこの霊を知ってるって、いつも共にいて、そしてうちにいてくださるこの真理の霊、聖霊をあなた方は知ってるはずだって言うんです。世は知らない、見せかけのクリスチャンも知らない。あなた方が本当に私の弟子であるならば、クリスチャンであるならば、この聖霊を知っている。ちょっとドキドキしますよね。聖書の神様ってどういう神様ですか。私たちは聖書の神様を三位一体の神と学んでいます。三位一体、三つの威嚇があるんだと。威嚇って普段日常的には使わない言葉ですので、どういう漢字を書くかイメージできますかね。位の位、人格の格、威嚇、三位一体の威はこの威嚇の威から来ていますね。三位、三つの威嚇を持っている神様は、聖書の神様は、私たちの信じる神様は三つの威嚇を持っている。何でしたっけ。父と子と聖霊。父なる神、比較的な意味があります。なぜ。毎日この神に祈っているから。イエス・キリスト、これも非常に馴染みがあります。聖書の主役はイエス・キリスト。そして私たちの祈りもイエス・キリストの名によって神のもとに届けられる。じゃあもう一つ、聖霊、聖霊なる神様。私たちはこの聖霊なる神様を知ってるでしょうか。ここで言われている別の弁護者、真理の霊、これが聖霊なる神様です。世はこの聖霊なる神様を知らない。しかしクリスチャンは皆知っている。いつもそばにいて、一緒にいて、そして聖霊はあなたのうちにいるんだって。本当ですか。本当にそれいつもいます。そしてうちにいますか。本当のキリストの弟子は必ずこの聖霊によってキリストと共に歩むんです。神様、私たちの信じる聖書の神様ってどんな神様でしょうか。神様にはですね、道徳的な性質と非道徳的な性質。非道徳的な性質というのは不道徳な性質じゃないですよ。非道徳、道徳的ではない性質のことを非道徳的性質というんですが、道徳的な性質というのは、例えば神は愛である、神は義である、神は聖である、そういう道徳的な要素をですね、表したものを道徳的な性質と言います。そしてそういう神様のご品性とは関わらない、とは違う神様の性質のことを非道徳的な性質って言います。通常7つ神様にはこの非道徳的な性質が備わっていて、この性質が備わっているからこそ神は神なのだと言われます。人間と神が絶対的に区別される、その7つの非道徳的性質、聞いたことあるでしょうか。ずっと聖書を学んでいくとそのことは少しずつ分かっているはずなんですけど、まとめて7つの性質を言えって言ってもなかなか難しいかもしれません。簡単におさらいします。一つ目は神様の自存性って言うんですよ。自存性、自存っていうのは自ら存在すると書きます。自ら存在する性質、自存性、あまり使わない言葉です。日常的にはですね、人間は私は生きている、私はここに存在しているとは誰も言えないんです。いやいやいやいや、私ここにいますよ、私今生きてますよ、 確かにそうなんですけど、でも自分の力で生きてるんですか？圧倒的に自分の力でそこに存在してるんですか？そうではない。人間は生かされてる存在です。生きることが許されてる存在です。ですから人間の存在というのは神に依存する存在なんです。ここ1ヶ月ぐらい私は本当に短いんですね、たくさんの人々が亡くなっていくのを経験しました。この1月半ぐらいで、5人6人亡くなっていきます。昨日も沖縄にですね、告別式で行っていました。あとでちょっとお話し、時間があったらお話ししようと思いますけれども、長い間私たちの教会のですね、特に沖縄で活躍された荒垣三郎という牧師さんが、亡くなったんです。昨日告別式がありました。人は必ずいつか死ぬんです。自分の選びではありません。神様が、時が来たら命を取り去っていく。そして神様が命を与えてくださるんです。誰も生まれようと思って生まれてきた人いないでしょ。神様が命を与えた。神様が命を取り去っていく。その命の主である神様に依存しているのが人間です。しかし神はご自身、私はある、私はあってあるものと宣言することのできる唯一の方なんです。神だけが自存することのできるお方、これは一つ目の性質です。二つ目、神は霊です。私たち人間は、ね、手足があり、顔があり、形を持っています。しかし聖書は言います、神は霊だって。形がないんです。見えないんです。存在を感じることはできるでしょう。しかし私たちの肉眼で、私たちの手で、肉眼で見えたり手で触れたりすることのできない存在、それが神です。神は霊なんです。三つ目、神は永遠です。永遠性。永遠というのは始めなく終わりがないですよ。人間は誕生日があれば命日があるんです。生まれた日、死んだ日がはっきりする。しかし神は始めなく終わりがないんです。三つ目、神は無限です。無限ということは空間に束縛されない、自由にこの瞬間どこにでもおいでになることができる。偏在という言い方もしますね。無限なんです。私たちは今この時はここにしかいることができません。人間は有限の存在です。空間的に限りがある。しかし神は無限です。この瞬間、天沼教会にも、東京中央教会にも、北海道の札幌教会にも、沖縄の那覇教会にもいることができる。それだけではなくて、アメリカにもアフリカにもオーストラリアにも北極にも存在することができる。神は無限です。そして5つ目、神は不変です。変わらない。もう人間は変わります、ね、容姿形も変われば心も変わります。一週間前言ってることと今日言ってることは違うじゃない。もうそんなことはしょっちゅうです。あなた一体どうしたのって、あんなに昔愛せてたのに今どうしちゃったのって、もう人間はどんどん変わっていく。でも神は変わらない。不変です。そして6つ目、神は全知です。全知。すべてを知っている。この全知というのは、ね、初めからすべてを知っているという意味です。私たちは明日お昼の食事何を食べるか分かりません。もう予定してる人あるかもしれませんけど、大体分からない。明日になってみなきゃ分からない。ですね。でも神はもう私たちが明日のお昼何を食べるかよく知ってます。明後日私たちはどんな服を着ているかわからないけれども、神はもう知っています。初めから全てをご存知なんです。で、これはね、神様が決めたってことじゃないですよ。 私たちが選んで何を食べるのか、選んで何を着るのかを神様はあらかじめご存知だということです。全知。そして神は全能です。神はその欲するところをすべてなすことができます。で、ポイントはここですよ。欲するところですから、欲しないことはできません。神様、ね、永遠の神様、死んでみてください。首吊ってみてください。これできません。欲しませんし、そもそも。ですね。で、神にはですね、この基本的に7つの非道徳的な性質がある。イエス様ももともとこの神だったんですが、人間を救うために人間の形を取ったその瞬間から神の性質を放棄されました。あの2000年前人間として生まれたイエス様は神に依存して生きる存在になりました。そしてもう霊ではなくて人間の形を取られたんです。いいですか。あの33年間だけじゃないんですよ。天に帰られてもイエス様はこの地上で取られた人間の姿を持って今生きてらっしゃる。それほどの犠牲を払って彼は人間になった。神が人間になるってことはそれほどの大変なことでした。しかしそれを選んだんです。そして私たちがやがてイエス様の再臨の後天国に行きます。永遠の命を受けます。イエス様があの2000年前あのユダヤの地方を歩かれたそのままの姿でいらっしゃる。そしてそのイエス様の手には足には脇腹にはあの釘跡とそして槍の突き刺さった傷跡が残ってやっておる。この地上の罪の歴史の痕跡だけや、そのイエス様の肉体にだけ残るんです。すべて新しくなるんですが、イエス様の肉体に、その罪の傷跡が、痕跡が残っている。話はそれますけどね。もし私たちがもう一回天国に行った、新しい新天神地に来たときに、あの、エデンの園と同じようにもう一回人間が神様を裏切る可能性がありますかって質問がなさる。もう誰も罪を犯すことができなくなっちゃうんでしょうか。罪を選ぶことができなくなっちゃうんでしょうか。自由意志はなくなってしまうんでしょうか。いや、人間の自由意志は天国に行っても残ります。しかし、もはや誰も罪を犯すことができなくなります。なぜ？罪の世界がどれほど悲しい世界なのか、罪に支配されることがどれほど悩ましいことなのか、それを知ってキリストにより頼むものだけが、すがりついたものだけが天国に行くからです。そしてイエス様に会うたびに、私たちの罪がどれほどの犠牲をこなる神に敷いたのか、それを私たちは確認します。キリストは人間になったときに、もはや自存する存在でも霊でもなくなりました。永遠の存在、無限の存在でもなく、空間にも時間にも縛られるようになった。そのキリストが天に帰られたとき、この地上の中に住むですね、すべて彼を信じる者のために、自分の限界ではできないことを聖霊なる神に頼むと言ったんです。聖霊があなた方に与えられて、あなた方がどこにいようとも、どんな時であっても、私は聖霊を通してあなた方と共にいると約束してくださった。今日学んでいることはですね、キリスト教の奥義です。クリスチャンの奥義です。これがわからないと私たちは本物のクリスチャンになることはできません。聖書の教えについてどれほど知的に理解したとしても、教理をどれほど理路整然と説明できたとしても、この経験へと導かれていかなければ、私たちは本当のクリスチャンになることはできない。見せかけのクリスチャンで終わってしまう。大切なところです。私は別の弁護者を 父にお願いして遣わし、永遠にあなた方と一緒にいるようにするって。聖霊を通してキリストは私たちと共にいてくださるって、永遠にいてくださるって約束してくださった。真理の御霊、すべてのことを明らかにしてくださった。この聖霊が。世は、神に背を向けている世は、キリストに背を向けている世は、この霊を知ろうともしないし、受け入れることができない。この霊はいつもあなた方と共にいて、あなた方のうちにいる。で、これもですね、本当に私たちが祈り求めたときに、聖霊は私たちに寄り添ってくださいます。祈り求めたときに聖霊は私たちのうちに住んでくださいます。自動的ではないんですね。イエス様、私の心のうちに入ってください。聖霊を通して私のうちに住んでください。この日ごとの経験がないときに、私たちはキリストを愛することを忘れます。キリストの掟を生きることを忘れます。自分で生きるんです。自分の経験、自分の知識、自分の正義感で生きるんです。しかしそれは、クリスチャンの道ではありません。18節、私はあなた方を見直しにはしない、しておかない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているので、あなた方も生きることになる。やがて私は十字架に死ぬ。私を見なくなる。でもまた見る。そして私は永遠の命に復活する。あなた方もこの私とつながって本当の命を生き始める。聖霊が来る日、私が父のうちにいて、あなた方が私のうちにいて、今二十節読んでます。あなた方が私のうちにいて、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。ちょっとこの二十節ややこしいですよ。神のうちにキリストがいて、キリストのうちにキリストを信じる者がいて、キリストを信じる者のうちにキリストがおられる。頭の中ちょっと絵描いてくださいね。神様がいて、その中にキリストがいて、そのキリストの中に信じる信仰者である私がいて、そして私の中になおキリストがいる。神とキリストと私たちが一体となる。かの日にはペンテコステ、聖霊が下った時に神とキリストと私たちが一つになった。そしてそれ以来、私たちは日ごとにこの聖霊のバプテスマ、聖霊の注ぎ、聖霊の満たし、いろんな言葉で表現されますが、これを経験するんです。キリストが聖霊によって私のうちに進む。新しくキリストの復活に預かって、キリストの新しい永遠の命を生きた者は、生きる者は、この新しい命を生きるんです。ついてこれと思います。ものすごく大切なところですよ。で、この新しい命を生きないと、私たちは名ばかりのクリスチャンです。見せかけのクリスチャンです。クリスチャンらしい、ただの人間です。キリストが心に宿っていない、キリストが共にいない、そんなクリスチャン、ありえないんです。私たちがキリストの命と一つになろうとしたときに、キリストは私たちにキリストの愛を生きること、 キリストの命を生きることを迫ってきます。ちょっと時間が押してますけど、一つ例をですね、お話しさせていただきたいと思います。昨年の末に、私久しぶりにですね、教団の近くにあります大和カルバリーチャペルというですね、教会を訪ねました。たまたま息子が行きたいということだったのでですね、年末の日曜日の礼拝に出席をさせていただいて、そこの牧師である大川通道という先生なんですけれども、8年ぶりにですね、お会いしました。大和カルバリーチャペルってお聞きになったことはあると思いますけど、毎週日曜日になりますと1200人ぐらい礼拝に集まるんです。ですね。この立川教会の何倍でしょうか。1日日曜日に4回礼拝をしているんですけど、合計すると1200、1300のですね、方々が礼拝に集まってくる、そういう教会です。で、その、教会の牧師さんが、大川嗣道っていう先生で、たまたま私アメリカに牧師をやっている時に知り合いになりまして、それから少しこうお交わりが続いてたんですが、転勤してからですね、ずっと音沙汰なく8年間過ぎて久しぶりにお会いしました。いろんなことをですね、またお話ししたんですね。で、この教会の鍵は何か、成長の鍵は何かというと、祈りなんです。祈祷会なんです。教会員の祈祷会に出席する率は 50%。もうこれはもう前から変わらない。ね、もうこの先生は本当にそれをいつも恥ずかしいって言うんですね。もう教会の半分しか来ないんだよ、祈祷会にって。ですね。確か教会っていい職ですよね。半分ぐらい来てます？半分しか来ないんだよって言うんですね。で、基本的に水曜日の夜、祈祷会やってるんですけれども、主婦は夜来るのは難しいということで、木曜日の午前中、主婦のための祈祷会をやり、そして金曜日の夜に、日曜日の礼拝のための特別な祈祷会をやっている。で、そこで、祈祷会で、そのお母先生は、信徒向けのメッセージを語る。そしてみんな、ひれ伏して祈るって。一回この祈祷会来たらいいよって、勧められたので、一回行ってみたいなって思います。日曜日の礼拝では、初めて来た方々もつまずかないような、そういう、潮干狩り的説教って彼は呼ぶんですけれども、誰もが何かこう拾って帰れるような、そういう説教をするんだけれども、この祈祷会では信徒向けの話をする。で、今でこそ、ここの教会が1000人を超し、礼拝出席者が1200人、300人になっていくわけなんですが、もともと彼が赴任した時はですね、小さな教会でした。20人、30人の教会だった。で、そこで一生懸命伝道し、牧会をして、やがて75人に教会が成長するんです。ところが、75人まで成長した時にですね、パタッと成長が止まってしまった。で、彼は高校受験に失敗した、その経験からですね、劣等感を持ってまして、自分のようなダメな牧師は75人が限界だって思ったそうです。で、教団の方に、当時はホリネス教団に属してたんですが、転勤させてください。小さな教会に転勤させてください。そうすればそこで一生懸命また、牧会伝道に励んで75人まで成長させることができると思います。で、お願いをしたんですけれども、転勤命令を行い、仕方ないので祈りを変えたそうです。神様。もし転勤ができないようになったら、私たちの教会にリバイバルを起こしてください。インドネシアや韓国で起こっているようなリバイバルをこの国にもどうか起こしてください。せめて、お忙しいでしょうから私たちの教会だけでもお願いしますってこう、勝手に祈ってたら、ある時その祈りの中で一つの御言葉が示された。ヨハネ福音書の3章ですね、キリストとニコデモとの対話、新しく生まれてなければ、あなたは神の国を見ることはできないっていう。ニコデモはどうして人が老いてから母の体内に帰ることができるんでしょうかって、ちょっととぼけたような答えをする。あなたはユダヤの指導者でながらこんなこともわからないのかと言ったキリストはですね、やがてこう言うんです。風は思いのままに吹く。で、この風は思いのままに吹くという御言葉が大川先生に文語の言葉で与えられた。文語訳聖書の言葉で与えられた。どういう言葉かというと、風は斧が好むところに吹く。と文語訳聖書では書いてあった。つまり風、聖霊はご自身が好むところでは存分に働く。聖霊は この人だと思った人のうちに働いて、その人を新しく釣り替えることができる。新しく生まれ変わらせることができる。その御言葉が与えられた瞬間にですね、聖霊は私たちの教会を喜んでるだろうかって思った。そして、瞬間、彼自身の罪が示されたって言うんです。聖霊は悲しんでる。パウロは言いました。聖霊を悲しませてはいけない。人格を持っておられる聖霊は、喜ぶところ、悲しむところ、喜ぶ教会、悲しむ教会、喜ぶクリスチャンの心、喜ばない悲しむクリスチャンの心があるんです。この教会を聖霊は喜んでるか？いや、私のようなものが牧師をやってる教会を聖霊が喜んでるわけないと罪が示された。どんな罪かと言いますと、もう彼はですね、自称気配り牧師、日曜日になるとその75人のですね、信徒たちが教会にやってくる。笑顔で彼らを迎えて、そして一生懸命メッセージを語って、一生懸命彼らにカウンセリングをして、そして最後の一人が帰るまでニコニコと笑顔を絶やさず見送るわけです。ヘトヘトになって、日曜日の夜、夕食の後で、若い夫婦、奥さんと二人で、一週間で一番幸せな時を持ったって。コカ・コーラとスルメを買ってきて、スルメをしゃべりながらコカ・コーラを飲み、そして、教会員の悪口を言ったって。あの長老は、この婦人会の役員は、もう最近の若い連中は、それそうですね。そうやって悪口を言うことによって発散して、スカッと爽やか、ココロ飲んで、さあまた頑張ろう。日曜日になると、またニッコニコと教会を迎えて、本当にこの先生はいい先生だって思ってもらいたいような牧会をして、そして見送った。その罪を示された。なぜあなたは私の羊を裁くのか。こんな牧師のいる教会を聖霊は喜ぶことできない。働くことができない。涙ながらに悔い改めたそうです。そして次の日曜日、教会員の前で証しをしました。私はこの教会のリバイバルのために祈ってきました。祈りの中で一つの御言葉が与えられました。風は斧が好むところに吹く。この御言葉が与えられたとき、私は私自身の罪を示されました。許してください。皆さんもお気づきだったと思います。私は皆さんを裁いていました。このような牧師のいる教会を聖霊は決して喜ぶことができず、働くことができず、祝福することが、できないと思います。許してください。あるいはもしかしたら皆さんも、私のことを裁いていたかもしれません。たくさんの教会にうんってうなずいたそうです。お前が牧師だから、お前のような牧師だから、裁き合うのはやめましょう。裁き合う教会を聖霊は喜ぶことができません。どうか共に悔い改めてください。教会にそこで涙ながらの悔い改めの祈りをさせたそうです。そしてそれから教会が変えられました。75人の壁を越えて、やがて100人になり、200人になり、300人になり、今1000人以上の教会になっている。新しく生まれ変わる聖霊がうちに宿る聖霊が私たちを愛へと導いていく、これが本物のクリスチャンのたどる道です。21節、私の掟を受け入れ、 それを守る人は私を愛する者である。私を愛する人は私の父に愛される。私もその人を愛して、その人に私自身を表す。神様、私はイエス・キリストを愛することのできないものです。イエス・キリストの愛の掟を守ることのできないものです。どうか許してください、助けてください。そう祈った時に弁護士が来る。傍らに寄り添ってくれる慰め主、助け主がやってくる。そして聖霊様、私のうちに入ってください。聖霊が私たちのうちに入って、私たちは新しい命を生き始める。そしてただあなたの御心だけを生きることができますように、キリストの掟を初めて守れるようになる。昨年流行った倍返しっていうドラマがありましたよね。倍返しだって、あれほど非聖書的な話ではない、ね、物語としては痛快なんですけど、クリスチャンとしてはなんか落ち着かない、違うだろうって。キリストの愛は、キリストの掟は敵を愛し迫害する者のために祈る、その愛でした。右の方を打たれたら倍返しじゃなくて左の方を出す、それがキリストの愛でした。そこへ導かれていく道はただ一つ、悔い改めと祈りと聖霊の内住なんです。そしてキリストの掟を受け入れて守ったときに、キリストを愛したときに、神が私たちを祝福してくださるって。そして私たちを通してキリストが現れてくださる。今日この御言葉に励まされて、一人一人が本物の生けるクリスチャンへと導かれていきたいと思います。偽りの、見せかけの、偽物のクリスチャンではなくて、本物のクリスチャンに聖霊の宿る、キリストの愛の掟を喜んで守ることのできる、そういうクリスチャンへと導かれてまいりたいと思います。聖霊は今日も私たちのうちに自ら宿りたいと、そして豊かにその祝福を注ぎたいと願ってらっしゃることを思いたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。